キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は制約率が劇的に伸びたってことなんですけども、どういう方法で伸びたんでしょうか？
なるほどね。制約率ね、はい、クロージングでね、お客さんがイエスって言ってくれるためにはどうしたらいいのか、まあ、契約にねもう直結する技術になってくるわけなんですけど、僕はそのテレアポでね、即断即決営業をやっていました。で、太陽光発電をその、まあ、B2C ですね、一般消費者向けに販売していたわけなんですけど、僕は当時そんなに低くないんですよ。もともとは制約率僕は6割だったので、まあまあ高い方かなと思うわけですね。その即断即決営業をやっていて、で B2C やっていてみたいな感じ でしかも、ね、あの無名の会社みたいな感じでやっているわけね、うん、でこれをその即断即決テレアポをやめてから、チラシ広告 その、まあ、通信販売にシフトしていった時に、この制約率をもっと伸ばしたいなと、もっと劇的に上げるためにはどうしたらいいのかなと。即決やってる時っていうのは僕は6割が限界だったんですよ。それが7割8割っていうふうにはいかなかったんですね、うん、どうしたらいいのかなと、もっと考え方を根本的に変えなければ制約率っていうのは上がらないよなと思って、今までやってきたことの全く真逆のことをやるようにしました。そのおかげで制約率は6割 60% から90%、 もう9割までもう劇的にアップしたわけですね。だから僕とお客さんが出会ったら、そのお客さんは 90% の確率でイエスって言って契約してくれるっていう話になってきたわけなんですね。その変えたことっていうのをまあお伝えできればなと。多分普通の営業とは真逆の考え方になりますよということですね、うん、でまずその何をやったかっていうと、テレアポの即決営業やってる時っていうのは、僕はお客さんに対して自宅の住所だとか電話番号だとか家族構成などのプライベートな部分っていうのは全部秘密にしてたんですね。うん、完全に秘密にしました。特に秘密にしていたのは携帯電話の番号ですね、はい、携帯番号、携帯の電話番号ですね。なぜなら休日だとかもう夜の夜中とかに今から来いっていう電話をもらいたくなかったからです即決営業やってる人だったら多分みんなそうだと思います。営業やってる人みんなそうだと思います。自分のプライベートの携帯電話ってお客さんに教えたくないですよね、はい、僕も教えたくなかったです。だって怖かったもん。もうね、変な風に必ず捕まってしまうわけだから、クレームだとかなんかふざけんなっていう怒りの電話が直接来るのはすごく嫌だったんですね。だから会社の方に電話をなんとかなんとかと、自分には被害が被らんようにみたいな感じで考えていたので、秘密にしたかったんですよ。自分の携帯番号をお客さんに教えるのがすごく嫌だったんですね。それを逆にしたんですね。もうオープンにして教えるようにしました、はい、なぜならもしトラブルが発生したら、どうせね、まあ、小さい会社だったんで僕が全部対処しなきゃいけないわけなんですよ。誰かがやってくれるとか、そのトラブルをね、改善してくれる、対処してくれる人が別部隊がいてるっていうわけじゃないんですよ。全部僕が全部一人で解決しなきゃいけなかったので、だったらもう最初から携帯電話渡しておいて、何か困ったことがあったら 僕の方に電話くださいと、会社に電話したりとかしたら僕出かけてていなかったりするんですよと、なかなか捕まらないこともあるので、僕の携帯やったらね直接連絡できるんでそっちの方にしてくださいねっていうふうに言ったわけですね。で実際お客さんも何かトラブルがあった時に僕に直接連絡したいっていう思いがあるわけですから、で実際ね会社に電話して辻さんいますかとか言っていませんとか言ってイライラが募っちゃうわけですよね。だったら僕の方に携帯にね連絡くださいねっていうふうに言うように変えました、はい、だから何かあったら遠慮せずに僕の携帯に直接電話くださいと、連絡してくださいと。ただ商談中、今みたいな商談中だったらちょっと僕はあの電話に出ないんですけど、でも24時間以内に必ず返信します、メールだったらあの結構僕は助かりますねっていうふうに言っていました。で契約した後あの連絡がつかない営業マンっていっぱいいてるでしょと、もうこんな見たことあるでしょ、僕も経験ありますよ、僕はあんなクソみたいな連中とは全然違いますからねと、僕はこの地元でやっている分ずっとつながっていたいんですよ、だから何かあったらすぐ僕に連絡ください、僕がすぐに駆けつけてすぐ対処しますからっていうふうにお客さんに言っていました、はい、だから名刺にも僕の携帯電話を堂々と書いて、会社の携帯電話じゃないですよ、僕のプライベートの携帯電話を教えてたんですよ。だから直接連絡くださいねと。で今だったら僕はあの LINE に連絡くださいというふうに言っています、はい、LINE だったらそのすぐ既読読んだかどうかも分かりますし、見てくれた連絡がなかったら見てくれてんのかな、どうなったんだよってイライラするじゃないですかと。でも LINE だったら僕も気軽にあの送れますし、気軽に送ってもらっても全然 OK なんですね、夜中でも全然 OK です、僕起きてますしねっていうふうに言っていましたね、はい、いつでも OK ですよって言って、うん、だから最初はその LINE がなかった頃っていうのはそのもうメールですね、のメールに送ってくださいねっていうふうに言っていました。でも今は LINE っていうすごい便利な、ね、アプリがあるので、あの LINE 入ってますかって、 LINE であの直接やり取りやりましょうよって言って、もう直接お客さんとこう LINE の、 その交換みたいなのをやっています。はい、もうそっちの方が楽なんでね、結局なんだかんだ言って、お客さんも会社に連絡する、会社のメールアドレスにメールで連絡するっていうよりかは僕の方へ個人的に直接連絡した方がやっぱりあの、ね、レスポンスも早いですからね、そっちの方がお客さんも安心するわけですね。で今例えばすぐあの対処できない場合でも、ちょっと今ごめんなさい出先なのであの連絡できないですけど、あの分かりましたって言ってこの連絡するだけでもお客さんは安心してくれますからね。うん、でしかも忘れていても忘れてるでしょとか言って辻さん忘れてますよねみたいな、えっとか言って、であのお客さんもあの、ね、そんな怒らないですから全然大丈夫ですよと。で携帯電話を教えるのが一番何が怖いかっていうと、そのしょっちゅうお客さんから電話が来るんじゃないのかみたいな感じで考えてしまうわけですね。だけどね、実際いざ教えてみると全然大丈夫ですよ。お客さんもやっぱり僕のことをその考えてくれますから、相手のことを考えてくれますからね、今こんな時間に電話したら迷惑だろうなとかって思うと、やっぱ電話はねあのかけにくいんですよじゃあ LINE でっていう風に なってきますからね。 LINE できたらね、こっちも全然気が楽ですからね。メールや LINE、 もう特に LINE の方が気軽な連絡方法になっていますから、 LINE を交換するっていうのはもう一番いいと思います、はい、だから LINE 交換、あの僕のプライベートの携帯電話を直接お客さんに教えるっていうこの行為っていうのが良かったのかなっていうふうに思っています。で実際ね、携帯番号を教えたからといって夜中に緊急の電話なんてかかってこないんですよ、全然大丈夫ですよ、ほとんどのお客さんは常識的な範囲内にあの電話してくれますから、時間帯に電話してきてくれますからね、だから僕が携帯電話を教えることによって、僕はその変な人とか嫌な人とか、そのなんかムカつく人とか、もうこの人ちょっとね、あの困るタイプの人やなっていう人には絶対に売らないっていうふうに決めました、はい、この人だったら携帯電話も教えても大丈夫っていう人だけに売ろうと心から決めることができたんですね、心に決めることができたわけですね、まあ、この決意が良かったのかなっていうふうに思います。だからぜひ携帯電話の番号っていうのをお客さんに教えちゃいましょう休日になると電話を切ってしまう会社用 あの携帯電話じゃダメですよ、あの、ね、残業っていう風に見なされるからって切っちゃうでしょ、そんなのお客さん、あのトラブルを抱えたお客さんからしたらそんなの関係ないわけですからね。でプライベートの携帯電話教えちゃいましょうのっていうことなんですね。で実際にプライベートの携帯電話を教える営業マンなんてほとんどいないわけですから、そしたら携帯電話を教えた営業マンに対してお客さんは一目置きますからね、あこの人本気なんやなとか、あこの人やったら大丈夫そうやなとか、 で実際に携帯に電話しないんですけど、その心意気が嬉しいんですよその心意気に心が打たれるわけですね。ぜひそういうことをやりましょうねと。でなんかね、ちょっと余談ですけど、その飛び込み営業でわざわざ免許証を見せるっていう営業マンがいたらしいんですね。でその免許証もそのなんか一部隠したらしいんですよ、指でで見てください、私も彦根市の人間なんですとか言って、わざわざ免許証に一部隠してた営業マンがいたらしいんですけど、それじゃ余計怪しいわけですから、見せるんなら全部見せましょうよと怪しすぎるわと、そんなもん免許証の大部分を隠して一部分だけ見せられたらお客さんはどう思うかっていうことをもう考えていないわけね。で実際免許証なんか見せなくても信頼できる方法はありますから、そんなしょうもないことはやらなくてもいいですよってことですね。であとは基本的には仲良くなりましょうってことです、はい、お客さんと仲良くなりましょうねと。ビジネスの付き合いだから仲良くなる必要はないって、ドライな関係でいいんだっていう考え方の人もいてるかもしれませんけど、僕はね、仲良くならないと、特に B2C に関して言えば、 B2B ならどのドライな関係でもいいかもしれませんけど、 B2C に関して言えばお客さんと仲良くなった方がいいです。はい、B2B でも一緒だと思いますけどね。そのドライな関係の営業マンばっかりの中で仲良くなろうと、心と心の付き合いを大切にしたいんだと思う営業マンが出てきたら、その人にピュッて目が行きますからね。でじゃあ仲良くなるためにはどうするのかっていうと、まず自分が何者かっていうのをお客さんに知ってもらう必要がありますよってことです。はい、お客さんが営業マンのことを知ってもらう必要があるわけですよね。だから自分の何を教えるのか、何を伝えるのかっていうことなんですね。ただ太陽光発電を販売している、その結婚している、例えば僕やったら、今やったら45歳の営業マンなんかでは全然ダメなわけですよ。そんな情報では仲良くなれるわけがないんでね、はい、そんなのは仲良くなれない。もっとプライベートの内容を告白する必要がありますよと。例えば、僕は自分はどこに住んでいてとか、いつ結婚してとか、子供が何人いてとか、小学校とか中学校高校大学はどこに行ってましたとか、親は何をしていてとか、過去どんな仕事をしていたとか、こんな話に弱くてなんかの、自分を知ってもらうためにプライベートな情報開示っていうのがやっぱり必要なんですね。もう営業マンってプライベート絶対明かさないわけですから、だって携帯電話の番号すら秘密にするぐらいですからね。そんな中で僕ってこういうタイプの人間なんですって言ってオープンにされてしまうと、お客さんもオープンにします心がオープンになるので、心と心がそのつながり合うっていうかね、仲良くなれるわけですよ。ただこれを商談中にやるのは結構難しいです、はい、難易度が高いわけですから。なんでかっていうと、仲良くなるっていうのと売り込むっていうのと同時にやらなきゃいけないからですね。そうじゃなくて、情報開示っていうのは商談前にしましょうねと。商談するお客さんと面と向かって会う前からもう情報開示して、お客さんは僕に何度も出会っているっていう風にしておかなきゃいけないわけですね。僕のことを知っている状態で会うっていう風にしなきゃダメですよと。そうなったらね、めちゃくちゃ話スムーズです、はい、世の中のほとんどの営業マンっていうのは、その自分が何者なのかっていうのを全くシークレット、秘密にした状態で話を進めていくわけですから、お客さんも警戒したままになっています。だけど自分が何者なのかっていうのを開示した瞬間、お客さんは心開いてくれますからね。あ、この人大丈夫そうな人やなとか、なんかダマくらかしてとんずらするような人じゃないよなとか、ね、例えば着工金払ったらとんずらしてしまうとか、そういう悪い人ではなさそうだなっていうのを必要最低限出さなきゃダメですよ、はい、実際僕も例えばお客さんから何日の日だったら空いてるんですけどどうですかって言われた時に、いやごめんなさい、今日その日は実はなんか子供の三者婚かなんかがあるんでとか、運動会とかなんかがあるんでちょっとそれ行けないんですよって、変更してもいいですかってお客さんに言ったら、ああそうだったのねって、全然大丈夫ですよ、じゃあ変更しましょうよって、お客さんからもこの日にじゃないと困るんだとかではなくて、あそうだったのねと、じゃあ変更しましょうねって言って、お客さんからもこうね譲ってくれるわけですよ。この日じゃないと俺は話せえへんぞとか言って、そんな傲慢な人なんてほとんどいないですよ、はい、うちちょっとこうこうこうなんでこの日ダメなんですよっていうふうに言うと全然花開きます。で僕もこれ実際の実体験でお客さんにこのちょっと今日学校の用事があって僕は出なきゃいけないんですよねって、違う日でもいいですか、あ全然大丈夫ですよっていうふうに一気に花開きますからね。で実際あれです、地元でやっているので、うちの学校に通っているそのね お子さんの親がうちの お客さんっていうのはもうよくよくあるわけですよそうなんですね、うん、でよくね営業マンにとってはそのプライベートの話をしても意味がないだとか、そんな話をして自宅に来られたら困るとかね、うん、プライベートでお客さんに会いたくないっていうふうに思っている営業マン多いと思うんですよね。仕事とプライベートを分けるっていう考え方だと思うんですけど、僕はね仕事とプライベート一緒にしました、はい、もう一緒やなこれっつって結局僕って一人でやらなきゃいけなかったし、もう全部僕が解決してきたので、もうこれはもう一緒の方がいいなと、別々にすると疲れるだけだしと。実際なんかスーパーで買い物行った時にお客さんに出会ったりとかする時に、その仕事面の顔を出さなきゃいけないのかっていう風になると、それもそれで面倒くさいなと。だったらもうプライベートと仕事一緒にしてしまって、その素の自分っていうのを見せた方がお客さんもいいよなみたいな感じなんですよね。そしたらうまくいくようになりました。はい、本当ですこれ。何かトラブルが発生してもお客さんはなんか調子が悪いけど、ちょっとごめん悪いけど見に来てくれるっていう風に、お客さんがそういうふうに言うようになったんですよ。おいお前なんかお前調子悪いぞ、お前ちょっと見に来いよこらって言わないです。お客さんは悪いけどちょっと見に来てくれますかって、ごめんなさいねっていう感じになるんですよ、お客さん自身がね。まあこういうふうになるのはなんでかっていうと、仲がいいからですよ。はい、今回の例えばコロナとかそのね半導体の影響とかで商品の納期が遅れるってなっても、お客さんはそうだよねって言って、分かる分かる、じゃあ辻さんも大変だよねって待ってるからいいよっていうふうに言ってくれるわけですよ。あそんなかかんのかよ早せやとか言わないです。まあ言わないと思いますけどね、この情勢ですから。でも過去いろいろ太陽光発電もいろいろあったわけですよ。もう2ヶ月待ちとか3ヶ月待ちとか昔あったんですけど、そういうのもお客さんは全部納得してくれて、分かりましたよと、じゃあ辻さんの都合のいい時に来てくださいねっていうふうにも言ってくれましたからね。これもなんでかっていうと仲がいいからです。はい、で携帯電話を教えるっていうことは仲良くないと教えれないわけですからね。ちょっとわけのわからない人には携帯番号教えれないわけですから、だから僕も営業マンとして携帯電話を教えるっていう決意をした時に、もうお客さんと仲良くなろうと、もう友達みたいな感じで仲良くならなければ、これはもう制約率上がらないなと。プライベートと仕事をビジネスと分けたことで僕は6割止まりだったんですけど、これを一緒にしてしまったことで9割まで上がりましたからね。普通の営業マンとは全く違うこと、全く真逆のことをやったことによって制約率が劇的にアップしましたので、ぜひ制約率を劇的に上げたいなって思ったら、はい、もうプライベート開示しちゃいましょうねと、もうオープンにしちゃいましょうと、もう変なこと起きませんよと、うん、夜中に携帯電話にね直接おーっつって電話もかかってこないですよと、まあ、かかってくるような人を排除してるっていう部分もあるんですけど、そういう決意が良かったのかなというふうに思いますから、ぜひ今やってる営業制約率が低いんだったら真逆のことやりましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。